こんばんは、俊太郎です。
まもるです。
大輔です。
深夜のファミレスです。今夜漫画の話をしようということで、世の中で一番曖昧な場所、うん、ファミレスで生まれる不思議な会話を楽しむ3人が愛する漫画について語る番組です。
はい、
不思議会話を楽しむ3人ですけど、
はい、
どうですか。今日も3本撮りですけど、
うん、
3本目、
はい、
やっぱ緩やかにやってるから疲れてないね。
そうだね。
うん、キュッてやるとやっぱ3本目の時、
うん、
ちょっとふってやってるもんね。
なるほどね。
今日は言ったりしてますね。
はい、
はい、ということで今回は俊太郎さんが
おお、
うん、ちょっと夢中になってる漫画があると。
ああいいっすね。
これは僕そのタイトル聞いて、
はい、
夢中になる理由分かりすぎて、
はい、
スパークしました。体が一回
分かんないっすか。
多分こいつあそこまで読んだんじゃねえかって、
う
ん、勝手に想像した。
はいはいはいはい、
っていう感じなので、ちょっと、
俊
太郎さんタイトルお願いします。
今回紹介するのはマイホームヒーローです。
マイホームヒーロ
ー、
アニメ化もね、
うん、されてますね。
ドラマ化もするんだよね。
はい、
あそうなんすね。
そう、鈴木蔵之介が主役、
すごい
めっちゃ合ってるよね。
めっちゃ合ってる、すごいキャスティングよ。
アニメは僕1話だけ見て、
あら
友達にお勧めされて、
いい
何気なく見始めたら、
うん、
あこれちょっと体力いるタイプのやつかなってちょっと思ったんですよ。
そう
そうそうそう、そうなんでちょっと止まってはいるんで全然話分かってないですけど、
嗅覚だけはめちゃくちゃある、は
い、さすが。
そしてやっぱ1話だけしか見てないこの男やっぱちゃんとねついてくのよ、
は
い、
全部、ね、
すごくない、うん、何も知りませんってあんまないじゃん。
そうだね。
何かしらその作品に対するヒントを持ってて、
はい、あの興味あり
って望むという、
はい、
プロ棋士だよお前は
楽しみです。だから、
はい、ということで今日はマイホームヒーローを今一番熱中しているという俊太郎さんから、
はい
はい、紹介させてもらいます。
はい、さっきもアニメかドラマかの話だったけど、うん、もう映画化まで決まって、
うん、映画化も、
まあ、そうなんですね。あの実写のドラマの延長で映画化までする、
うん、うわ、じゃああそこか、
すごい、
あそこが映画になるのか。
あそうなんだ、あそこがかみたいな。
はい、
へ
なると思います。
これは
確かに映画でしか表現できない描写が多いかも、
うんうん、ああそうなんですね。
壮大だよねこれね。
これなんかで俺が話した気がするんだよね、マイホームヒーローの話。
ほうほうほう、
ポロッと海外ドラマみたいだね。
そうそうそうそう、
考え方
を、
うん、
あ
シーズンっぽいよねみたいな話をしてた気がする。言
った気がする。
そう
言った気がする。
か
プリズムブレイクっぽいみたいな話
とか、なんかそのシーズン1が終わる、
うん、
ちゃんと終わってシーズン2につなげていくみたいな感じがあって、シーズン1の時に実はシーズン2の伏線が張られてたみたいなことがあるんだよねみたいな話を多分この3年間のうちに何回かして
る
気がする、うんうん、
してる。
でチャーリーとむっちゃハマってたんだよマイホームヒーロー。
はいはいはい、
見たみたいな、
うんうん、
やばいねみたいな話を、
うんうんうん、
そうそうそうそう、だから俊太郎が熱中してる時にめっちゃ嬉しくて、
はいはいはいはい、
俊太郎絶対好きだと思ったな。
面白かった。
どこまで読んだんですか。
今アプリで193話まで読めるんですけど、
うん、
193話まで読んでますね。
どこで193話だ
ね。これは第3部というかシーズン3の、うんうんうん、まあ久保
うん
っていうやつがいるんだけど、そいつらが日本に帰ってきたっていうとこですね。
はいはいはいはいはい、はい、あはいはいはい、じゃあレイカがもう
あもうや
そうなってる
てて、
あじゃあじゃあじゃあじゃあ、これは本当これは言えないのよ
これ言えないやつな
んだ、うん、
はいはい、
だから第2部の終わりとかさしびれたしよ、
うん、そうだね、
うん、
やべえってなる、うん、第何部みたいなのがあるわけね。
そうだからシーズンっぽいんだよ、
あそっかそっか、
そうそうそう、シーズン1終了だなって感じで読んでいく、
うんうんうんうん、
ってことはかなり読んでるよね。最新だから今最新シリーズとでね、
そうそう最新シリーズまで読んでて、
多分第2部のところが映画なんじゃねっていう、
うん、
あ
そんな気はする。
そう結構描写がハードではあるから、
うんうんうんうん、
地上波とかじゃって感じだよね。
そうだね、
あそういうことね、はいはいはいはい、
これ面白いなと思って読み出したのよ、
うん、
でさっき見ててまず絵が綺麗だなと思ってたの、
はい、
でそしたらこれ浅木雅史先生が書いてんだけど、この人がサイコメトラ英二とか、うん、国光の祭りとか、
はい、
割と好きな絵だなと思ってる人だと、うん、あそらうまいわって思って、うん、これね原作と漫画絵が違う先生で、うん、
なるほど、
その漫画が浅木雅史先生の原作が山川直樹先生っていう、
すごい、
うーん
すごいね、
すごい
ストーリーが
100万の命の上に立っているんですよね。
あ、そうそうそうそうそう、俺はそっちの作品は分かってなかったんだけど、
面白いんですよ。
これで読んでて、まあ一部読んだんだけど、うんうん、その時はそこまでハマってないの俺。
はいはい、
ながらで読んでるというか、
うんうんうん、まあ、一部も面白いけど、
そうそうそう、
まあ、すごいミクロの話だもんね。
うん、
そうだから本当タイトル通り、
うん、
はいはいはい、
お父さん、
うん、
家族を守るために戦うお父さん。
なるほどなるほど。
でこれが2部の途中からガチハマりしだして、で3部になってこらすごいわって思ったんで、まあ、読んでほしいなって思った、うん、全部を、
うん
うん
うん、ざっくりどんな漫画、
うん、トス哲夫っていう人が主人公なんだけど、うん、まあ、これがサラリーマンのお父さんなのね、うん、40代かな、
うん、
のお父さんがいて、このお父さんが奥さん、まあ若めの奥さんと、ちょっと若めの奥さんとその一人娘で、
うん、
家族なんだけど、そこから、まあ、平凡な日常から犯罪に巻き込まれていくっていうような流れなんだけど、なんでそう犯罪に巻き込まれちゃったかっていうと、そのトス哲夫の娘にトス麗華っていう娘がいるんだけど、この大学生の娘が半グレの彼氏、
はいはい、半グレの彼氏と、
が半グレの彼氏できちゃって、
彼氏が半グレなんだよ、
う
ん、
そう
心配だね、うん、
で、うん、その、まあ、娘に彼氏がいるってこともショックというか、悲しいなっていう感じだったんだけど、
うん、
ひょんなことから、その娘の一人暮らしの部屋に、うん、まあ、行った時に、うん、娘がいない間にその半グレ彼氏が帰ってきちゃって、その半グレ彼氏がとんでもない電話をしてるのを聞いちゃうわけよ。
あ、誰かとね。
そうそうそう。
はいはいはい、
で、ひょんなことからそれを殺してしまうんですね。
う
ん、
そう。お父さんが、
そう、全てがこれによって始まる。
トス哲夫が、
うん、
なんだっけあいつの名前、マトリ
ー彼氏
ノブトだ、
ノブトだな、
マトリーノブト、ノブトってやつを殺すんだよね。
そう、
そこからもう全てが、
うん、そう
始まるわけだ。
始まり、
お
で、ノブトが怖えんだよ、
あ
その嫌な半グレの要素が全部入ってんの。
はいはいはいはい、
最初さ哲夫とかはもうボコボコされて、
うん、
ノブトのなんつんだろう、一味の人とかに、
うん、
何つけてんだとか言って拷問されて、免許証と裸の写真撮られて、バラまくぞみたいな、
おやべえな、
つけんじゃねえぞみたいな、
めちゃくちゃやべえやつだな、
うん、っていうのをされたりしててさ、もう怖いよ最初思ってたよな、やだよってしたら、
本当にこれ、まあ、ネタバレも含まれると思うので、うん、
はいはいはい、
実際読んでみたいって人は読んでから聞いてもらえたらなと思うんですけど、うん、
ちょっと一瞬だけ離脱する時間作る。
そうですね、うん、離脱タイムです、
うん、歌う
今ほら、あ、ホラーが吹いとく、
うん、
あ、やっぱイヤホンで聞くからいいんだろうなちょうどね離脱してくれました ね、僕らと遠いから、イヤホンと近いからね。
そうだね。
うん、はい。
はい、
うん。
で、これ、いろいろと、まあ、緻密なんですよ、ストーリーとしては。で、その第一部は、その、ひょんなことから娘の彼氏を殺してしまったお父さんが、最終的に、その奥さんと娘、家族を守るために、自分の知恵を、こう、駆使して、半グレ集団と戦っていくみたいなストーリーなのよ。はいはいはいはい、
なるほどなるほど。
で、なんでお父さんそれ戦えるかっていうと、うん、一応お父さんが推理小説を書くのが好きで、
うん、
自分で創作してネットに上げてたりとかするので、そういう知識は一通りある。
なるほどね。
だから例えば死体処理をどうすればバレづらいかみたいな話とか、そういうことが、まあ、スムーズに比較的進んでいく設定なのね。
はいはいはい。
で、一部はそこで、ハングレ集団の末端構成員の、うん、まあ、彼氏だよね。娘の彼氏を殺してしまったんだけど、
うんうん、
これがたまたま娘と彼氏が付き合ってるっていうわけじゃない。
お
っていうのが、この組織犯罪に巻き込まれていく理由なんだけど。
おお、
それが第2部に入るタイミングで分かるんだよ。
そう、
へー、たまたまじゃない。
第1部では本当、うん、河川さんっていう奥さんがいるんだよ、
はい、
河川さんと哲夫が、うん、とにかく協力して、うん、その殺しを隠す、
なるほど、
信と殺したことを隠蔽する、
うん、
でなんならその上空が追い込まれていってね、うん、哲夫は、うん、もう一人やんなきゃいけないかもしれないみたいな、
うん、
ことになっていくのよ、
はい、
そこで言うとすごいそのちっちゃい範囲での、
うんうん、
事件なんだよね、
うん、
これはとにかく生き延びるための戦いだって思ってたら、うん、さっき俊太郎言ってた、なぜ信人が自分の娘に手を出して、
うん、
そして電話の内容ともリンクするんだよね、
うんうんうんうん、
へー、そう、その一番最初に言ってた
一番最初の電話した内容ともリンクする、
はいはいはいはい、はい、
その実家が太いから付き合ってるんだみたいなことを会話すんのよ、
うんう
ん、河川さんの方の実家の、うん、反物屋みたいな、
そうそう、呉服の呉服のトスっていうのがあって、
はいはいはい、太いから付き合ってんだみたいなことを言ってたんだけど、うん、実はそのアクション自体が第2部につながってくる、
う
ん、
そう、
そう、これね、
そんな散りばめられて
る、だから海外ドラマとかあるじゃん、
あるね、
シーズン1終わりで、
はいはいはい、
みたいな、シーズン1ずっと仲間だったやつとかでさ、突然あれこいつ敵なんじゃねみたいな描写があって、うんうん、シーズン2見てみたいな、
はいはいはい、
あれをね、うん、第1部終わりでしてくんだよ。
でその第1部の流れでいくと、そのまあ信人っていうのが殺されちゃって、うん、この信人っていうのは半グレ集団も末端構成員だから無視すりゃいいかと思いきや、うん、実は半グレ集団のお金を作るためにすごい詐欺行為を行ってるんだけど、うん、この詐欺行為をできる人の息子だったのよ、信人が、
はいはいはい、
だから本当は半グレ集団がかなり頭脳派集団だから、
なるほど、
そういうわけのわからない暴力するやつは入れたくないんだけど、うん、そのお父さんであるマトリさんが入れろって言うから仕方なく入れてるわけね、
はいはいはいはい、
でマトリさんの言うことは聞かなきゃいけないのよ、うんうんうん、お金を作ってくれるから、うんうん、
なるほどね、
でマトリさんはノブトのことを溺愛してるの、
うん、
だから絶対に許さない、うん、
そっか、
ノブトが死んだことに対して、
そうだよね、
そう
そうだよね、
探し出せと、
そうだから探し出せっていう命令が半グレ集団で下ろされるから、うん、半グレ集団は探さなきゃいけない、
うん、
でその時にめちゃめちゃ怪しいやつがトス鉄王になるわけじゃん、
うん、
なんでそのトス鉄王を犯人として扱ってるわけじゃないんだけど、
重要参考人として、
そうそうそう、ただ半グレ集団の方
は
半グレ集団の方で、ノブトが見つからなかったら誰かが責任を取らなきゃいけないわけ
よ、怖い世界よ、
そういう世界だもんね、
でそうすると、うん、その責任取らなきゃいけない人は殺されちゃうから、うん、何としてでも犯人を作らなきゃいけない、
そっかそっかそっか、
っていう話があって、まあ、一番は見つけ出せればいいよねって話もあるんだけど、うん、もう最後の方はもう誰でもいいんだよ、犯人に仕立て上げちゃって、うん、そいつを差し出せば終わるっちゃ終わるだろうっていう話だから、ハングレ集団はそういう風に動いてるし、
なるほど、
でトス鉄夫は、まあ、自分が犯人ってされちゃ困るから、うん、誰かに罪をなすりつけなきゃいけない、
はいはいはい、
でそれがなぜかハングレ集団のうちの一人と、うん、トス鉄夫京一っていうのがそのハングレ集団の一人なんだけど、ね、うん、こいつが二人がタッグになって、うん、一緒にノブトの犯人を探すってストーリーに発展していく、
おー、なるほど、
そう、
だ京一は全く分かってないんだ、
京一は怪しんではいる、
そう、怪しんではいるんだ、
京一はトス鉄夫が犯人だろうって思ってるから、
はいはいはい、
トス鉄夫の犯人である証拠を探そうとしてるし、うん、トス鉄夫は京一を犯人に仕立て上げちゃおうって思ってる。
おー、なるほどね、
だけど2人が共同戦線を張って、なんとか探していくっていう。
そう、表向きはそういうふうに探してるんだけど、どっちも、どっちかを犯人にするために動き続けてる。は
いはいはい、そんなことできんの？
で、その、マトリ、お金稼いでるマトリさんの横にいるのが久保って男で、
うんうん、
そのハングレ集団のね、うん、中でももう有力な男、うん、その久保がまたキーマンなんですよね。
そう。こいつは、マトリさんもまあ比較的頭脳派なんだけど、はいはい、久保は、まあ、頭脳も半端ないんだけど、うん、どっちかっていうとフィジカルがめちゃめちゃ強い。
暴力のゴンゲみたいな。
そう。こいつにはなかなか勝てないというか、はいはい、基本的に個人最強的な感じ。
そう、個人最強。で久保が超最強キャラで、
はいはい、
その久保が恐怖の対象というか、うん、マトリさんよりどっちかというと久保でもある、マトリさんは権威はあるんだけど、
はいはいはい、
でその京一とそのトス鉄夫は、うん、その二人にどう、なんて言うんだろう、その二人はどう収めていくかの戦いなんだよね、もう、
あ、そういうことね、
京一は仲、
は はいはいはい、
どっちか外で、
はい、
でどっちか押し付け合うっていう地獄みたいな、うん、話をしてて、
そういうことか。
で一部とかはね、うん、そこの話なんだけど、うん、またそれがその構造のまま大きくなるって感じだよね。
そうそうそうそう。これ一部でハマりきらなかったっていう理由が、うん、あのまあ、何の変哲もない推理小説を書けるとはいえ、うん、何の変哲もないトス哲夫っていう男が、うん、なんでそんな勇気がある動きができたりとか、あのいろいろと駆使できちゃうのかっていうことがあんまり現実的じゃないなと思って、はいはいはい、まあ漫画だから現実的じゃないんだけど、うん、とはいえ結構リアルに描かれてるから、うん、なんか本当スーパーマンに近いお父さんだな、あのフィジカル的なスーパーマンじゃなくて、
はいはいはいはい、
勇気があるなとか大胆だなっていう話もあるし、うん、で奥さんには全て打ち明けるのよ、うん、で2人で娘を守るためにいろんなことを工作をしていくんだけど、うん、でもその奥さんもすっごい勇気あって、うん、割と、はいはい、なんで胆力があんのよ。
どっちもとんでもないんだよね。
そうとんでもない
普通の家庭じゃないんだよね。
これを子供を守るためって言ってしまえば、うん、そういう時に親はとんでもないパワーを発揮できるって言ったらそれまでなんだけど、うん、にしても河川さんってすごいいいとこの娘さんで世間知らずっぽい描かれ方をしてるのよ、ね、なのにそんなことできちゃうから、うん、あんまりしっくりこないというか。
なるほどね。
でそれ結局その教一も出し抜いて生き残るのよ一部は、
うん、はいはいはいはいはい。
で娘にもそういう全貌を知らせないで殺したみたいなことは、うん、知らせず、まあ、幸せな家庭を続けるっていう着地になるんだけど、うん、まあ面白い面白いんだけど、うん、ああ現実的じゃないよねっていうところが2部を見ると、うん、おまあまあまあまあ2部も2部でめちゃめちゃファンタジーチックなんだけど、うん、まあ分からなくはなぜこんなにこのトス哲夫も奥さんの河川さんも、うんうん動けたのかとか、
はいはいはいはい、
どうしてそんな思い切ったことができちゃうのかっていうのが、はいはい、割と2部でしっくりくるのよ。実はこんなバックグラウンドがあって、
はい、
だからだったんだってなると急にしっくりくるから話を読み進めたくなるわけ、うんうん、で読んでくと2部はもっと壮大になるし、うん、とんでもないスケールになるから、うんまあ、ちょっとね麻痺してくるのこっちの感覚的には、うん、一部はもっと現代社会の中でいろんな知恵とか、うんまあ、実はこうバックグラウンドとかアンダーグラウンドの世界ではこんなこと起きてんのかなだったんだけど、うんはいはい、もう2部のやつあんまりないだろうっていう感じになるんだけど、うんうんうん、でもストーリーとかあと人物設計とか背景はすっごいしっくりきてるから、
うん、
読み進められて没入していくわけよ、
は
いはい、でとんでもない事件があったっていうのから3部に入った時にあこれどこまで設計してたのかなと思ったのがこういうのって一部があって人気だったから2部とか、うん、2部も人気だったから3部っていう話になることが多いんじゃないかなと思うんだけど、はいはいはい、読んでるとまあ全部あったんだろうな最初からっていうような印象 で3部は今度は主人公が、うん、俺の印象だとそれまでずっとトス哲夫だったんだけど、うん、娘の麗華に変わっていく印象があってそれまで、まあ、一般人であるトス哲夫がいろんなことにおっかなびっくりしながら自分の独白とか内心とかが描かれながらその立ち向かっていく、はい、マイホームヒーロー的な動きを本当にしてるんだけど、うん、3部は哲夫の独白とか内心が極端に少なくなるのよ。で、哲夫が何考えてるか分かんない。
ほうほうほう。あ、その娘の視点から割と描かれるってことか。
で、娘が過去の出来事を大体把握して、うん、お父さんが全ての始まりだったのでは、
はあ、
ってなって、まあ、娘軸で進んでいくっていうようなストーリーになるんだけど、
はいはいはいはい、
これ、どうなのじゃあ最後
なるほど
っていう風になって、まあ、最後のは課金して一気に読んだ。
はいはいはいはいはい。
これはね俊太郎のいいところ、
うん、
無料で読み続けるじゃなく、うん、もうなんかお金を払おうって漫画の面白さにペイする、
ね、はいはいはい。
でもそのくらいさっきも俊太郎の話の様が、うんうん、ハマっていく過程の人間のそのものじゃん、
ね、そうだよね。
そうちょっとこう冷静に見せたんだけど、うん、ダメだダメだダメだダメだって、
うんうんうんうん、
あるタイミングでねトス哲夫の人格っていう部分に対して、
うん、
こっちの認識が あれって
変わるんだ
変わる瞬間があるの、
うん、
それは3部に入る前の2部の中で、
はい、1
話の敵役であるはずの男がポロって言うんだよ、
はいはいはいはい、
その時に僕らもわ本当そうじゃねって思ってきちゃって、
うんうん、
3部でなんか こし何考えたの本当にって、
はいはいはい、
思わせる種をこう撒いてるのよ。
なるほどね。
そうだから一部読んでる時は、うん、ただの普通のサラリーマンがこんなことできるかよって思ってたんだけど、うん、3部のトステツを見てるとこいつが一番やばいやつって思いながら読んでるから何が起きても違和感ない
ってい
うか。
ブレイキングバット見たっけ。
いやちゃんと見てないな、
う
ん、
ブレイキングバットでウォルターっていう主人公が変わっていく様があるんだけど、
うんうんうんう
ん、なんかその海外ドラマの醍醐味ってやっぱり変化だと思うんだけど、
はいはい、
シーズンごとの、
うん、
それがやっぱこの漫画には区切ることにあって、
うん、なるほどね、
よってあるのよ、
はいはいはい、
でトステゾ自身は変わってないんだけどこっちの認識が変わってくる。
うーん、
で取り巻く環境によって表に出ただけかもしれないみたいな話ずっと持っていたのに、
はいはいはいはい、
そのなんて言うんだろう表現の描写の仕方がすごい丁寧で、うん、なんか俊太郎がさっき言ったみたいに合点がいくんだよ、
うん、
なるほどなるほどなるほどなるほどって、うん、でちょっと思いを馳せちゃうんだよね、ノブトとか、
うん、
あいつ大変だったんだなってちょっとなんか、うん、逆にそういう気持ちになっちゃうしっていうか、
うんうん
うん、なんかねすごいマイホームヒーローの楽しみ方はこのハマり方が一番気持ちいい気がする。
めちゃめちゃ面白いし、こう3部とかまで来て読んでて、いわゆる王道の漫画の面白さも要素として組み込まれてくるなと思ったんだけど、うんうんうんうん、マイホームヒーローって読んでるとトステツオがマイホームヒーローだよねっていう風な捉え方なんだけど、
うん
うん、3部とかまで行くとあれこれみんなマイホームヒーローなんかっていうそれぞれのマイホームがあって、うんうんうんうん、ずっと敵だと思ってたやつも、うん、あこいつもこいつのマイホームを守ろうとしたヒーローだったし、
うんうんうん、
それは主人公視点では敵なんだけどでもこいつ視点では別に敵じゃないっていうか、うんうんうん、まあむしろ鉄王が敵だよねとか、
なるほど、
みんないびつなマイホームヒーローになっていて、
ね、いびつなマイホームヒーローね、
そうそう、まあ鉄王の守り方もさいびつじゃん、うん、その殺してしまうみたいな話とかさ、うん、それがひょんなことからっていう話があったとしても
繋わずにね、しかも
そうそうそうそう、
いやてか第2部の入りが最高なんですけど、
うん、ほうほうほう、
1部は第2部、
はい、
1話でトス鉄王と久保が対峙してるシーンで始まる、
うんうん、
でそれはもう田んぼ
田んぼ、
そう田んぼでトス鉄夫が農家の人の格好をして日本、はい、え持ってて久保が血だらけで日本刀持ってんの、
お
でなんかその対話が始まるんだよね、
うん、
こんなとこにいたのかみたいな感じの話が始まるの、
う
ん、でこれなんでこうなってんのとか始まるわけ、
うんうんうん、
そっから第2部スタートで、
へ
ー、ここに行くまでの話を第2部はしますよっていうイントロで、
はあ、
その海外ドラマっぽいじゃん。
なるほどね、確かに確かに、う
ん、
そうだね、
ケツ見せてからやるんだけど、うん、でも本当田んぼのさ、うん、ところで2人っきりっていうシーンなんだけど、うんうん、2部の通常のスタートは、まあ、街中なわけよ、
うんうんうん、
東京っぽいところだから、
うん、この切り替わりでどうやってあのシーンに行くんだって、うん、
確かに、
しかもその、ね、トステツオのクセモノ感やばいんだよね、
うん、
いやその久保が血だらけで日本刀持ってて、
はいはいはい、
なんか見つかっちゃいましたかみたいな感じのノリなの、
なるほど、
悪役やんみたいな、
うんうん、
どういう感じなんていう、うんうん、こっちの認識がめっちゃグラグラなりながら読んでくと、はいはいはい、そのシーンにたどり着いた時にものすごいカタルシスがあるの、
うん、
ここに来た、
やっとここに来るんだ、ここまでえぐっていう、
えぐっていう、
それが3巻の途中にあるってこと？
ね、3部か
、
2部、
2部、
2部なんだ、
それが2部、
2部なんだ、
第2部、
はいはいはい、
で3部はもう絶賛連載中、
なるほど、
うん、
そう
連載中なんですね、
でどうなるか分かんない、
どうなるか分かんない、ちょうど俺も週刊でパッと追ってんの、
うん、
でそれもやっぱドキドキハラハラしながら見てる、瞬間と瞬間、
うん、
でもやっとなんかこの見え始めてきた、
うん、やっと見え始めてきたぐらいなんだ、う
ん、はいはいはいはい、
面白いよね、
面
白い、だからそのドラマ化すんの嬉しいし、
うん、
映画化すんの嬉しいなって思うのは、
うん、
この気持ちになる人がやっぱ増えそうだよね、
そうだね、
うーん、
で結構グロいっていうかスプラッタっていうか、
あそういう感じもある
んだ、2部はね、うん、そういうのがかなり強いと思う、
だから映画なんじゃねっていう、
なるほどなるほど、そういうことね、
地上波で描くにはちょっと凄惨すぎるっていうか、
なんかさトリックとか見てた、
見つ見つ、
あのトリックみたいな村だろトリック出てきそうな雰囲気の村では
いはいはい、
ちょっとカルトっぽい感じの空気がある、ね、
うん、
その空気感にスプラッターが入ってるって感じ、
うん、ああ結構怖いね、そうそうね、
うん、
あ
やっぱ久保がね、いや悪役なんだけど魅力的なんだよね、
う
ん、
いやすごいね、
うん、
ね、
すごいのよ。
そう、なんかね、久保はとにかく悪いやつで、うん、悪の権化っていう見え方をずっとしてたんだけど、2部の後半のところで、うん、久保のバックグラウンドが見え始めるんだけど、
はいはいはい、
あ、まあ異常者だし、うん、ありえないんだけど、うん、そういうことか、
うんうんうん、
なんかまあ全然同情もしないんだけど、わ、うん、かる、理解できるっていうか、うん、あ、そういうバックグラウンドあるがこうなるのねっていう、
はいはいはい、
やっぱあんな魅力的なキャラっているんだなって思っちゃう。トステツオと久保の関係がとにかくいい。
うん、
なるほどね。
で、いやそれ良くないんだけど全然。
まあまあまあ。
でもやっぱ出てくるとワクワクするよね。
うん、
あ、こいつらのなんつうんだろう、求心力すごいなっていう。
うん
うん、でマイホームヒーロー、シュントロはこう熱中してこう話して、
うん、
どうだろうね、守る。
これでも
アニメ見んじゃない？
あ、そうだね、そっちの方がまずいいかもね、うん、
アニメ見るかもね、
アニメまず見んじゃない、
うん、入りやすそうだよね、アニメもね、
アニメはまず見てくれそうな感じは。
ちなみにアプリでも読めたりしますか？
アプリで読めるよ。俺はね、ずっと、
あ、そうそう言ってたもん
ね、マガポケで読んでて、まあ、1日1話無料で、
はいはい、
189話ぐらいまで無料で読めるのよ、
うんうんうん、
で読んでたんだけど読みたくなりすぎちゃって、
はい、
あのコミックデイズとマガポケの両刀で、うんうんうん、マガポケで1話読んで、コミックデイズで1話読んで、1日2話読みをするで、さらに無料チケットがもう1枚ずつ付与されるから、まあ、4話読みできるっていうことをやりだしたんだけど、
はいはいはい、
今度はそれが止まんなくなっちゃって課金に入ったっていう、う
ん、だ本当フリーミアムってこれそのビジネスモデルでいうとこの
すごいね、
フリーミアム、このフリーによって広告収益も得てるし、
うん、そうですよね、
面白すぎるから、う
ん、
もう
ちゃんとコンテンツ課金、
コンテンツ課金もあって、はい、こんなに
はあすごい、ちゃんと綺麗
にできたモデルないね、
いやハマっちゃったね、
なるほどね、
だからいます、ここにそのユーザーがしっかりした、
は
い、
そうかそうか、だから1日1話ずつに従ってると、はい、その180日とかかっちゃうってことか、その180話まで読むと、
あ、そうだね、
だから1日1話で我慢できないよね、
そうだよね、
そう我慢できない、あのハマっちゃうと
おかしいよ、だって本当は毎週のはずなの、
あ、まあそうかそうか、
うん、本当は毎週で読んでたんだよ、うん、私なんか、
はいはいはい、それが1日1話でも満足できなくなっちゃうぐらいの、
やっぱ手元あるともう我慢でいいやで、次あるんだもん、
そうだよね、うん、そうだよね、
ないから待ってんだから、
まあそうかそうか、
こっちは
確かに
あるなら金払うよな、
うん
そうだよね、
でもめちゃめちゃ本気出したら、うん、動画を見たら1話無料になるから1日6話見えるんで、
ね、大学生、
はい、
これ1ヶ月で180話までいけます。
なんか海外のアプリゲームのね、
大学生すぎる、モラトリアムすぎ、
いやこれでも読んじゃったよな、まあ、それで一気に
大学生の時やるでしょそれ、めっちゃあのこうやってやってい
いやってね、
他見ながら、お
そうそうそうそうそうそうそう、
大学生すぎる、
いやこれはね、こういうハマり方したの久々だなと思った、なるほど、ね、漫画
初っ端なっていうより読み進めてったら、
そうそうそうそうそう、
あれあれあれあれみたいな、
嬉しいね。
でもこれがアプリで無料で読めるメリットでもあるなと思ってて、うん、これを習慣で読まなきゃとか、一巻買わなきゃとかになると、
そうだと思う。
うん、やっぱ
ね、
いいわ。
手出ないよね。
なっちゃうんだけど、少し惰性で読ませていただけるというか、になった時に、本当の作品の良さとか面白さを知ることができるのはあるかなと思ってて。は
ね、
これ、シュントラみたいに、こう、遅効性っていうかさ、
うん、
遅いじゃん。速攻性で面白いじゃなくて、
うん、
もう積み上げていった結果、とんでもない気持ちよさがあるっていうか、
うん、
うわなんだこれみたいな、
はいはいはい、
その楽しみ方がやっぱりアプリがあって無料があってできる、
うんうんうん、
これ間違いないよね、
うんうん、
なるほどね、
あそこまでこう我慢できるじゃない、
うん、
このスピードで読めるなら、
うんうん、
これは素晴らしいシステムよ、
本当だね、
いやこれすごいありがたい、漫画
のためになってる、
こういう出会いをさせてくれてありがとうと思ってるもんね、
いやー良さそうですね、
いいよ。
いいっすね、マイホームヒーロー。
うん、いやコミックデイズだよ、だから。
マジで。そこに戻って
くる。あんな読みやすい漫画アプリねえよな。うん、
まだ入れてない。
俺、この間、なんか別の漫画をね、めっちゃ読んだんだよね。
コミックデイズ
で。だそれこそそのシステムで、うん、あ、これ一気に読めたなって思った漫画があったんだよ。 一個ね、これは本当に面白い漫画があったわ。
はいはい、
あ、一個ね、スキップとロファー読んだ。一気に。
あ、はいはいはい、
スキップと
ロファ
ー、ね。
それと、クジャクのダンス、誰が見ても面白い。
何それ。
こう、警察官だった父が殺されて、
はいはいはい、
逮捕されたのは、父がかつて逮捕した殺人犯の息子、うん。事件はそれで終わったはずだったけど、父ちゃんの手紙が見つかったことから事件がまた動き出す、
う
ん、本当に父殺した誰なのかみたいな。
おー、
これね面白いんだよ。
へ
ー、裏切り裏切り、なんかアンフェアとか見てきました
ね。あー、なるほどね、うん、はいはいはいはい、
なんかドラマに叩きまくってるね
確かにね、
うん、
あー、
こういうちょっとね予想しない出会いがあって、このクイズ面白いですね。
僕もあのアンダー忍者読んでますよ。
アンダー忍者やっぱ面白いな。
読んでますよ、アンダー忍者
出た？キントン、キントンの術は。
まだまだそこまで出てない。キントンの術があるね。
チンチンが大きいっていうだけの男はってやつ見てない。
ちょっと想像したけどね、今ね。
めちゃめちゃネタっぽく本気でやってるよね。
アンダー忍者面白いよ。
面白いですね、
今もやっぱ。
本当に。
うん。
いいっすよね。
アニメ化もね。
ああ、そうなん
です
か。
はい、しますから。主題歌も豪華でしたよ、なんか。
本当ですか。
すごい。黒いとこやるんじゃないかな。
あ、そうなんですね。
うん。なんか今っぽい感じ
で。はいはいはいはい。
素晴らしい。
素晴らしい。
いや、本当マイホームヒーロー素晴らしいプレゼンでございました。
いや、素晴らしい。本当に。
では、トステツオとシュンタロかぶります。
かぶりがちじゃ、さっきで、あの、銀のサジもかぶってたもんね。うん、さっきか前回に、ね。
いや、そのなんか、うん、あの、かぶるんすよ、こいつ。そういう漫画のキャラと。
トス鉄をもうちょいメガネかけてるってことでいいですか？
いや、
かけてないですか？
その、
はい、
もしです、柔らか
い
人なんだよ。
はいはいはい、
でも、中に劇場を持ってて、
あ、
でもその激しい感じじゃなくて、
うん、
その、決めたらできちゃう。
まあ。
とか。
はいはいはい、はい。
すぐ頭がいい。
はいはいはいはい。
そういう部分試すときに、でもなんかその、外側のアウトプット弱いから、
うん、
出し方がね。
うんうんうんうん。
そのなんか、作詞な感じが。
これは大野俊太郎なんだ
けど。うん。策略系じゃん、俊太郎ってやっぱ、はいはいはい、アウトプットの方法が。ね、この場における最善の立ち回りをさ、やるとするじゃん。
はい。
ああいう感じ。
ああいう感じか。怖えな。
そうなんだよ。こいつもわかんない。異常者かもしんない。
ね。
あ、
まあでも、別にそっかってなるな。
やめてほしい
ですね。異常者の瞬間見てるじゃない
ですか。たまにな、アルコールが入って
きて。今全員そうか。今3人どうそうか。
そうだ、
ね、まあみんなそうか、人類。
うん。
うん、そういうことも思わせてくれるよという
作品
でござい
まし
たから。いいっすね。
いや、3本撮りましたね。
はい。
撮りましたね。
ということで、これ3本目の更新か。
はい。
はい、
公開収録に向けて、
はい、
もっか場所、
場所、時間、
まあでかいけどね、新宿とかさ、
うん、
そうだよね、
アクセスいいとこ
がいいよ ね、
そうだよ、
渋谷とか、
う
ん、
とかね、
なんか分かりやすいとかいいよね、
うんうんうんうん、
そういうとこでやろうと思いますんで、
はい、
どうか、
うん、
もしくはね、市ヶ谷とかね思い出の地、
はい、
我々の思い出の地、市ヶ谷とかね、はい、
収録したことあるよね、
市ヶ谷ね、うん、
ある、
ありますから、
はい、
ちょっとそこまで追って、
はい、
お知らせします、
はい
はい、アカウントのさ ID って何なんだっけ、
深夜ファミリーとかだっけ、
そうだね、あの X でしょ、
なんだっけ X、 ちょっと、
あ、ミッドナイトファミレスですね、
ミッドナイト
ファミリーだ、
ファミレス、
ミッドナイトファミレス、わかりづらちょっと概要欄にね、あの URL 貼っとくんで、
はい、
そっからね、その公開収録の情報、
そうです、
はい、ゲットしてくれればと思います、
いい、
何かしらの形でチケットみたいなのを売ります、
そうね何かしらの形でね、
うん、
うん、
だ今未確定すぎて、
うん、
この表現になってますが、
はい
はい、
はい、
売りますんでどうかよろしくお願いします、
はい、
はい、お送りしたのは
俊太郎
守ると、
はい、スッスッ
スッ、はい、ピース。